聖書の朗読をさせていただきます。本日の箇所はヨハネの福音書2章1節から11節まで。ヨハネの福音書2章1節から11節まで。それから3日目にガリラヤのカナデで婚礼があって、そこにイエスの母が行ったいた。イエスもまた弟子たちもその婚礼に招かれた。ブドウ酒がなくなったとき、母はイエスに向かって、ブドウ酒がありませんと言った。するとイエスは母に言われた。あなたは私と何の関係があるのでしょう。女の方、私の時はまだ来ていません。母は手伝いの人たちに言った。あの方が言われることを何でもしてあげてください。さて、そこにはユダヤ人の清めのしきたりによって、それぞれ80リットルから120リットル入りの石の水が目が6つ置いてあった。イエスは彼らに言われた。水が目に水を満たしなさい。彼らは水が目を縁までいっぱいにした。イエスは彼らに言われた。さあ、今汲みなさい。そして宴会の世話役のところに持って行きなさい。彼らは持って行った。宴会の世話役はブドウ酒になったその水を味わってみた。それがどこから来たのか知らなかったので、しかし水を汲んだ手伝いの者たちは知っていた。彼は花婿を呼んで言った。誰でも初めに良いブドウ酒を出し、人々が十分飲んだ頃になると悪いのを出すものだが、あなたは良いブドウ酒をよくも今まで取っておきました。イエスはこのことを最初の印としてガリラヤのカナデで行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。以上です。
皆さんおはようございます。とても天気もとても良くなってきましたけど、なってきましたね。夏ももう来ましたけどね。これからいい天気が結構続くと思いますけどもね。それではまずお祈りの時を持ちたいと思います。お祈りの姿勢をよろしくお願いいたします。愛する天皇お父様、あなたは私たちを頭のつま先から頭からのてっぺんから足のつま先まで知り尽くしておられます。マタイの福音書10章30節にもあなた方の 頭の毛さえも皆数えられていますと書かれています。私たちが喜ぶとき、私たちが悩むとき、私たちが笑うとき、私たちが悲しむとき、あなたは一緒にいてくださいます。そして私たちと一緒に喜んでくださり、悲しんでくださり、泣いてくださいます。ありがとうございます。そのあなたにいつも守られていることを私たちがいつも忘れることなく、この1週間も歩み続けることができるように助けてください。今日あなたにから与えられるこの御言葉、私たちの霊的な食事としていただき、たくさん栄養を得て、この1週間もあなたにやって励むことができるように助けてください。感謝して尊きイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。聖書にはですね、イエス・キリストが行われたさまざまな印や奇跡が書かれています。3年間にわたる宣教の中で、キリストは盲人の人を見れるようにされたりですね、足の不自由な人を歩けるようにされたり、さらにラザロ、皆さん聖書を読んでる方は覚えてるかと思うんですけども、ラザロに代表される死人をよみがえらされました。そしてクライマックスとして、キリストご自身が十字架の死後3日目に復活されました。しかしキリストはなぜこれらの奇跡を行われたのでしょうか。なんでこのようなたくさんの奇跡を 行われたのでしょうか。本日のですね、さっき園田兄弟に読んでいただいた聖書の箇所を読んでいく中で、その理由が分かってきます。まずですね、2章の11節の言葉からも分かりますように、 2章の11節を皆さん聖書で見ていただきたいと思うんですけども、そこにもありますようにですね、本日の箇所にはキリストが行われた最初の印が書かれています。そしてこの最初の印が行われた場所はですね、ガリラヤのカナで開かれたある婚礼でした。結婚式でした。キリストがですね、キリストが同じガリラヤのナザレ出身であられたことからもですね、カナがキリストにとって馴染み深い場所で、知り合いも多くいたのではないでしょうか。今日の聖書の箇所がですね、大きく分けて三つのことを理解することができると思います。皆さんのお手元にですね、このブルーのアウトラインがあると思うんですけども、このアウトラインを、まあ、見ながらメッセージの方を聞いていただきたいなと思います。まずですね、ポイント A になりますけども、マリアが期待したことっていうのは一体何なんでしょうか。マリアが期待したことっていうのをまず見てみたいと思います。一節から五節を見てください。一節から五節。まずそこでですね、一節でですね、キリストの母であるマリアが婚礼、結婚式に招かれていたことがわかります。そしてさらにですね、二節を読んでみますと、そこにキリストも弟子たちと共に招かれていたっていうふうに書かれているんです。ではこれはですね、マリアがこの正客、メインゲストとしてこの婚礼に招かれていたことによって、彼女と関係があるキリストもついでに招かれていた。そしてキリストが招かれたということは、キリストにと一緒にいる彼の弟子も弟子たちも招かれたということになるんですね。と言いますとですね、婚礼を、結婚式を開いた側からすればですね、当初予定していたよりもゲストの数が増えたことになってしまいました。メインゲストこうですね、で来てた人たちだけを数えていたのに、そこにイエス・キリスト、また他の彼の弟子たちも来たということで、余計にこの予期し予定して、していたよりもですね、ゲストが増えたことになります。そしてですね、ここで予期せぬ問題が発生しました。どんな問題が発生したんでしょうか。3節を見てください。3節を見ますとですね、マリアがイエス・キリストに言っています。ブドウ酒がありません。ブドウ酒がなくなった。来客が飲んで楽しむためのブドウ酒がなくなってしまいました。今のですね、現在の結婚式でも同じですけども、当時ユダヤの結婚式においてもですね、食べ物や飲み物がなくなることはとても恥ずべきことでした。でもそれだけで終わればよかったんですけども、それだけじゃなくて、この当時のユダヤの、まあ、文化においてですね、結婚式に来て、そして食べ物がなくなって、飲み物がなくなってっていうことはですね、これは実はゲストをですね、侮辱することにもなったんです。ゲストに恥をかかせることにもなったんです。そういうことで、ここで新郎新婦はですね、社会的孤立へと追いやられる結果にもなりかねなかったんです。ですから現在はそういうことはないですけども、当時はですね、そういう自分たちがのけものにされる、社会的に孤立されてしてしまう、そういう結果にもなりかねなかったんです。このような危機感からですね、マリアはキリストに3節で言いました。 ブドウ酒がありません。ブドウ酒がないんです。マリアはなんでこういうふうに言ったんでしょうか。まあマリアは自分のせいで、まあ、自分がここに来て、そしてイエス・キリストと弟子たちが予定されていなかったのに来たっていうことで、その自分のせいでこうなったんだという責任を感じた。またその責任をですね、出席したキリストに解いたというふうに考えることができると思うんです。しかしですね、それ以上のものがマリアのうちにあったと思います。何がマリアのうちにあったんでしょうか。マリアはですね、皆さんも聖書を読まれている方はご存知だと思うんですけども、マリアですね、キリストが誕生された時からキリストが特別なお方であられるのを知っていました。まあ開かなくてもいいんですけども、ルカの福音書の2章の19節ではですね、イエス・キリストが誕生したことをですね、この羊飼いたちが御使いによって知らされて、この生まれたベツラヘムに来たんですね。で、そういうことを見ていたマリアですね、そういうことをすべて心に留めて思い巡らしていたというふうに書いてあるんです。また同じルカの2章の51節でもですね、イエス・キリストが少し少年ぐらいになって、でヨセフとマリアから離れてしまったんですね。それどこにいるんだろう、どこにいるんだろうと思っていたときに、彼はいろんなことを質問していたんですね。それでそこでシナガーグで質問して、こういうことはどうですか、こういうことは何ですかってことを説明していた、質問していたんですね。でそういうのを見ていたマリアがイエス・キリストを見つけて、あなたの父上と私はあなたがどこにいるのか本当に心配したんですよ、なんてことしたんですか。でそういうふうに言ったときにイエス・キリストは言われました。私が父の家におられることをあなたは知らなかったんですか。そういうふうに言われたんですね。でそういうときにもマリアはそのイエス・キリストの言葉を聞いて、これらのことをみんな心に留めていたんです。イエス・キリストが特別なお方であるということをもうそこで知っていたんですね。でそういう中にあって、今このブドウ酒がなくなった、ブドウ酒がなくて困る、そういう危機を迎えている中にあって、イエス・キリストからその危機を脱するための奇跡を求めた、マリアが求めた、そのように見ることができると思うんです。この特別な何かイエス・キリストには、すべてのそういう危機の中にあって、それを出してくれることができる、助けてくれることができる、そういう奇跡を行うことができるということをマリアは知っていたんですね。そしてこのことをブドウ酒がありませんと求めました。しかしこれに対してキリストは4節で何と答えられましたか。4節で、私はあなたは私と何の関係があるのでしょう、女の方、私の時はまだ来ていません。私中学生の時にですね、ここの聖書の箇所を読んだ時に、なんてことを言う母親に対して、なんという口の利き方をする人なのか、本当にイエス様って礼儀知らずだなって子供なりに思ったことがあるんですね。でもですね、皆さん、この言葉っていうのはイエス・キリストがマリアに対して失礼なことを言ってるわけじゃないんです。この女の方っていう呼びかけはですね、現代の私たちが考えるような失礼なニュアンスを持ってないんです。失礼なニュアンスは持ってなくて、逆にですね、親愛の情を含んだ言葉なんです。ですからここでイエス・キリストは親愛の情を持って女の方というふうに言っているんです。私たちの現代の言葉考えてみますとそういうふうに見えないんですけども、これは本当は親愛を持ってイエス・キリストは言ってるんです、おっしゃってるんです。しかしですね、同時にイエス・キリストはこの親愛の情を持ってマリアに言われてるんです。あなたは私と何の関係があるんでしょう。この言葉もですね、 彼がイエスマリアとイエスキリストがマリアとご自身の関係をのことを言っているのではないんです。実はこの言葉はですね、直訳するとこういうふうになるんです。あなたの関心と私の関心は異なります。あなたの関心と私の関心は異なります。そういうふうに訳すことができるんです。マリアの関心とは何でしょうか。マリアの関心とはブドウ酒がなくなったという危機を切り抜けることです。自分によって、自分がイエス・キリストを連れてきたことによってこういうことになってしまった、新郎新婦がもしかしたら孤立されてしまうかもしれない、そういう危機を切り抜けようと、そのためにそういう期待を持ってマリアはイエス・キリストに頼んだんです。それがマリアの関心なんです。しかしですね、キリストの関心は私の時、4節にも書かれているように私の時、すなわち十字架の死であられるんです。この方からも分かりますように、これからイエス・キリストによって行われる印に対するマリアの期待と、キリストがそれによって成し遂げられようとされている目的とが異なることを表しているんです。これは私たちに何を教えているんでしょうか。キリストが行われる印、奇跡が人間の願望や必要を満たすためのものではなくて、その目的が別のところにあるということを表しているんです。私たちは奇跡というふうに聞くと、私たちの願望を満たしてくれる、必要を満たしてくれる、そのためのものであると自動的に考えてしまうことがあります。しかしイエス・キリストの関心は、その目的が、イエス・キリストが成し遂げられる目的が別のところにあるということをここから察することができるんです。イエス・キリストの関心、イエス・キリストの目的とはそれでは何なんでしょうか。それを見ていく中でですね、まず最初にですね、次に6節から10節の中、この中から今度は宴会の世話役が気づかなかったことについてまず見てみたいと思います。6節から10節に目を留めてください。ポイント B に行きますけども、ここからこの中でですね、宴会のこの婚礼の結婚式の世話役が出てくるんです。この宴会の世話役が気がつかなかったことがあるんです。それを見ていきたいと思います。まあ5節でですね、マリアはですね、イエス・キリストにこの言葉を聞かされて、あなたと私のと何の関係があるのでしょうということを聞いて、5節でマリアは手伝い人たちにこのように言っています。5節で、キリストが言われることを何でもしてあげてくださいと手伝い人たちに頼みました。そしてキリストが手伝い人たちに願われたのは、7節見てください。7節で、水亀に水を満たすことでありました。水亀があったんですね。そこに水を満たしなさいとイエス・キリストがその手伝い人たちに言いました。そしてこれはただの水亀ではありませんでした。これはただの水亀ではありません。そうではなくて、6節を見てください。6節を見ますと分かるんですけども、ユダヤ人たちがですね、この水亀に水を満たして、自分たちをですね、自分自身を罪、汚れから清めようとするために用いていたものだったんです。そういう水亀が置いてあったんです。そして6節読んでいきますと、80リットルから120リットル入りの水亀がですね、そこに一つじゃなくて6つもあったということから、そこにはですね、少なくとも480リットル、120ガロンの大量の水を入れることができる水亀が置いてあったんです。そして水亀をそれぞれこの 6つの水瓶ですね、水を淵までいっぱいにさせた後、キリストは8節でその中にある水を何杯か汲んで世話役の宴会の世話役のところへ持っていくよう弟子たちに命じられました。そして9節を見ますと、宴会の世話役はブドウ酒になったその水を味わったんです。今結構早くこう見てしまいましたけども、この中でですね、注目すべきことが3つほどあると思うんです。3点あります。1つは何でしょうか。1つはキリストはユダヤ人が清めに用いる水をブドウ酒に変えられたということです。ブドウ酒に変えた水がただの水じゃなくて、ユダヤ人たちがいつもいつも自分たちを清めようとして用いている水を変えられたんです。これは私たちに何を教えているんでしょうか。これは水では人間の罪を洗い流すことができない、洗い落とすことができないということなんです。私たちがいくらいくらですね、お風呂の水で、そのバケツで水で洗って洗い流しても、う罪は洗い落とすことができません。私たちがいくらいくら何度も何度もシャワーを浴びてゴシゴシ体をこう擦っても罪を流れ落とすことはできないんです。ブドウ酒に象徴されるようにですね、人は皆キリストが十字架で流される血によってのみ罪が許されるようになるんです。これがまず第一の点だと思います。第一の点です。二番目は何でしょうか。二番目はキリストはですね、ここで水がめにある水、すべての水をブドウ酒に変えられたのではなく、そこから汲み出された何杯かをブドウ酒に変えられたということです。すべての入っているこの480リットル、120ガランのものをすべてブドウ酒に変えられたのではなくて、汲んだすべてちょっとのものですね。多分これはですね、この汲んだこの世話役人が、世話役人じゃなくて手伝い人たちがこの世話役人に持っていく途中でブドウ酒に変わったと思うんですね。そういうそのことです。そのことが一つ、二番目にあると思うんです。これは私たちに何を言ってるんでしょうか。ユダヤ人たちはですね、こんなに大量になる水を持って自分を清めよう清めよう清めようといつもやっていたんです。しかしですね、キリストはそのたったわずかのものをブドウ酒にされたんです。人間が自分で清くなろうと試みることがなんと不十分で愚かであるかということをここで教えていると思うんですね。イエス・キリストはその中のちょっとだけ思ってブドウ酒に変えられた。イエス・キリストは言っていると思うんですね。あなたたちがそのようないっぱいの水を持って何度も何度も自分の清めても何の意味がないんだよ。大切なのはこれから流される十字架でのイエス・キリストの血、その血だけで私たちが、人間が、罪人が清くなることができる、そういうことをここで表していると思うんです。3番目は何でしょうか。3点目として注目したいことは、宴会の世話役はブドウ酒がどこから来たのか知らなかったということです。宴会のブドウ酒はですね、宴会の世話役はこのブドウ酒がどこから来たのか知らなかった。言えば、こう言い換えれば、キリストが水がめの水をブドウ酒に変えられたのを知らなかったんです。しかし、どうですか？しかし、9節を見ますと、水を汲んだ手伝い人とたちは知っていたんです。そして、弟子たちも知っていたと思います。そしてですね、キリストがこの印を行われたことに気づいていないこの世話役人は、新郎を呼んで 花婿を呼んで10節で彼を叱るどころか褒めたんです。なんて言ってますか、10節で。誰でも初めに良いブドウ酒を出し、人々が十分飲んだ頃になると悪いものを出すもんだが、あなたは良いブドウ酒をよくも今まで取っておきました。彼らはですね、新郎新婦は今もしかしたら社会的に孤立される、のけ者にされる、そういう危機感にあったんです。そういう危機感にあって叱られるどころかですね、褒められてしまったんです。そして世話役人は言ってるんです。普通だったらね、悪いものを、良いものをまず出しておいて、十分飲んだ頃っていうことは、酔っ払って、へべれけになって、その思考能力が悪くなって、そんないいブドウ酒だろうか、悪いブドウ酒だろうか、わかんないぐらいになった時に悪いものを出すのに、あなたは良いブドウ酒をよくも今まで取っておきましたと、逆に褒められてしまったんです。でもここでもう一つ注目したいことはですね、キリストは水をただブドウ酒に変えられたのではなくて、それも上等なものに変えられたんです。この世話役人が分かるぐらいに素晴らしい上等なものにイエス・キリストは変えられた。これは本当に素晴らしいことだと思うんですね。ただの波のブドウ酒じゃなくて上等なんです。変えられたんです。さあ、キリストが行われたこの奇跡によってですね、新郎新婦のメンツは守られ、結婚式も無事終了し、一件落着。本当にそうでしょうか。本当に一件落着なんでしょうか。考えてみてください。宴会の世話役、また新郎新婦は何事もなかったかのように、キリストを知ることもなく普段の生活に戻っていくんです。イエス・キリストがこのような奇跡を行われたということも知らずに、彼らは何事もなかったかのように帰っていくんです。多分彼らはこの結婚式のことなど、まず少しは覚えているかもしれないですけども、1年先、2年先は忘れてしまうと思うんですね。キリストの奇跡はですね、人間の願望や必要を満たすだけのものであるなら、その変化は一時的で長続きしません。人間の奇跡が、キリストの奇跡がですね、私たちの願望だけを満たすもの、私たちの必要を満たすだけのものであ、あるんであれば、その変化は一時的なんです。長続きしないんです。それではなんでイエス・キリストは印を行われたんでしょうか。ここで水をブドウ酒に変えられるような奇跡を行われたんでしょうか。3番に行きましょう。ついに行きますけども、キリストが印により成し遂げられたことは一体何でしょうか。何を成し遂げられようとしたんでしょうか。それは11節を見てください。それによりご自分が神であられるというご自身の栄光を表すためです。ご自身が神であられるということを、その栄光を表すためにこの印を、奇跡を行われたんです。そしてその栄光を見る者がですね、キリストは神であられる、イエス様は神なんだと信じるためなんです。実際11節を見てください。この印の結果、弟子たちはキリストを信じました。しかしですね、これは弟子たちがですね、今までキリストを信じていなかったという意味ではなくて、信じた時の幼い信仰がこの印によってより確信へと導かれたという意味です。また信じたのはですね、弟子たちだけでなく、汲んだ水がブドウ酒に変わったことに気づいた手伝い人たちもおそらくその中に入っていたのではないでしょうか。皆さん、 私たちはどうでしょうか。私たちは神の奇跡をですね、の意味を本当に理解しているでしょうか。マリアが期待したようにですね、私たちは時として神のなさる奇跡を、苦しい時の神頼みやアラジンの魔法のランプのように考えていないでしょうか。そしてそのような奇跡が、願ったその奇跡が行われなかったことを見て、イエス・キリストに対して怒ったり、神様に対して怒ったり、恨んだりとかすることはないでしょうか。私もですね、このことについては過去の経験を振り返ると大変心当たりがあります。私の父はですね、7年前に末期がんであると、診断されました。で、その診断されたことによって、本当に私は父が治るように、奇跡が行われるように毎日祈りました。大人になってですね、あれほど泣いたことはなかったと思うんですね。本当に泣いて泣いて、毎日父のために奇跡が行われるように祈ったんですね。しかし祈っても祈ってもですね、父がこう敵検診に行く中にあって、がんがどんどんどんどん悪化していって、そして最終的には天に召されたんですけども、でその中で私はとても悩んだんですね。神様、私はなんでこれほどまでに祈ってるんです、こんなに祈ってるんですよ、なんでこの奇跡を行ってくださらないんですか、うちの父を治してくださらないんですか、悩んだんですね。でもですね、今考えてみるとですね、その私が望んでいたことっていうのは、父ともっと一緒にいたい、父にこれから結婚して子供が生まれて、それを子供をこうあやしてほしいとか、そういう自分の願望、自分の思い、そういうことが大きな理由だったんですね。で、そのことを思ってずっといたんですけども、でもですね、イエス・キリストが神様によって、そこで奇跡が行われなかった、父は癒されないで亡くなったんですけども、でもですね、父が亡くなった後、うちの父はクリスチャンだったんですけども、母教会の人たちがこの父のために、お葬式の方をしてくださったんですね。で、そこにですね、そういう時でなくちゃ教会に来ることができないような、父を知っていた同僚とか親戚とか、そういう人たちがたくさん父の葬儀に来てくれたんです。で、父はとても面白い人で、結構ギャングとかも言ってましたんで、すごく親しまれていた父なんですね。で、そういう人たちが普段イエス・キリストの芋文字も知らないような人たちが、教会に父が亡くなったことによってそこに来ることができたんです。奇跡は行われませんでした、父は癒されませんでした。でもそこにイエス・キリストの栄光が現れたんです。その人たちがイエス・キリストのことを少しでも知ることができる、触れ合うことができる、そういうイエス・キリストの栄光が表される、そういうお葬式になったんです。で、私もそこでメッセージを語ることができたんですけどもね、このようにですね、私たちはその奇跡ということを思うと、自分たちのことを、自分の思い、こういうことをしてほしい、こういうふうにしてほしいと思うんですね。で、神様はですね、とても愛に満ちていらっしゃいますから、そういう奇跡を行われることもあります。しかしそれは最終的な目的ではないんです。最終的な目的とは何でしょうか。これらの神がの奇跡がなされる最終目的は、さっきも言ったように、人間の願望や必要を満たすためではないんです。神が求められることはですね、それらの行われる奇跡を通して、 またうちの父の例のように奇跡が起こらなかったことを通してですね、ご自身の栄光が表されること、それによって多くの人々が神の子キリストにより救われることなんです。私たちも神様の栄光が現れるための器なんです。私たちの通して、私が感謝しているのは、本当に神様に感謝しているのは、父のそのことを通してですね、父は治らなかったけども、でも父のそのお葬式を通して神様の栄光が現れた、そのことを本当に今感謝しているんですね。ですから皆さん、私たち神様がなされる奇跡、なされてもなされなかったも、そこに神様の栄光が現れるということを信じて、そして神様が私たちの思うようにしてくださらなかったけども、それを怒ったりとか、それを恨んだりとかじゃなくて、神様感謝します、最善が行ってくださっていることを私は信じますと、喜びをそこで持つことができるように祈っていこうではありましょう、ないでしょうか。お祈りいたします。